Japan.
Landing in Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan.
RGO 日本語プログラム Rising Japan 11月最初の放送です。メッセージテーマはラストスパート、運命の時。ラストスパートをかけるのはいつですか？今でしょう。ということで、今から1時間皆さんと一緒に自分自身をライジングさせる時間にしていきましょう。さあ立ち上がれ。
いつも熱心に頑張ってるね。私も予定して走ってる。あなたに向かう愛の大きさに気づいたら涙こぼれた。ベーコン肉すべて生かす人、生きる道教えてあげる人、伝説の人、人生の英雄、待ちに待ってた進路に会った。まさに私と共に行うことが本物の英雄だ。辛く大変でも私を掴み共に走れば、あなたも英雄となり、いつも共にすることを願う。生活の中週を迎え、審議で言語に武装しよう。サタン打ち出し言葉実践、愛を完成させよう。最後まで行こう。英雄になる飛行は主の心と精神と考えを修行とし受け、
Rising Japan。
改めまして皆さんこんばんは。 RGO 日本語プログラム Rising Japan、 RJ Do です。11月に入って一段と寒くなった気がしますよね。日が照っている時はこうまだ暖かいと感じる時もありますが、朝晩は冷え込んできていますので、ラジオをお聞きの皆さんも体調を崩さないようにしてください。さて、ライジングジャパン11月のメッセージテーマはラストスパート、運命の時。2015年も残り2ヶ月、数え方によっては12月を締めくくって整理する月と考えるならば、行えるのは残り11月の1ヶ月。皆さんが2015年最後にラストスパートをかけたいこと、またラストスパートをかけて運命が変わった体験など、11月はラストスパートにスポットを当てて番組をお送りしていきます。まあ11月に入ってこう空気もねだいぶ乾燥してきましたし、まあ、11月ぜひとも皆さんにラストスパートかけて走り抜いて完走していただきたいですね。さあ、ということで早速番組をお聞きの皆さんからラストスパートエピソードを届いておりますので、ご紹介していきましょう。まずは愛知県20代社会人ブロガーソルさんからいただきました。とにかくたくさんブログを更新したいです。ブログは私にとって自分を表現できる場所。研究して2015年最高の作品を作りたいです。といただきました。ラストスパート。たくさんのブログを更新したいということで、いいですよね。ブログが自分が表現できる場所だとおっしゃっているし、2015年の最高の作品を作りたいということで、まあ、ブログが作品とこうおっしゃっているところがまた、ああ本当にブログが好きなんだなというか、ソルさんの個性に合ってるんだろうなという感じがしますね。インターネット上でさっと書ける手軽さがある中で、文章としての作品の価値もあり、記すことで記録にもなり、またそれが主との戦いになるのかもしれませんよね。聖書も神様の働きをさまざまな人が記録したものですし、またイエス様の弟子がある地方にいる神様を信じる人たちに送った手紙が聖書になっているわけですから、もしかしたらソルさんのブログの文章が現代版聖書になり得る可能性もあるわけですね。そう考えるとなんか楽しいですし、こう自分たちがやっていることって全てに意味があるんだなと感じますよね。これからもぜひブログの更新頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。そして続きまして、茨城県のリオデジャネイロさん、30代の方からいただきました。今から7年くらい前の出来事、母校の野球部の夏の甲子園、西東京予選、確か3回戦目。相手校は普通に試合をすれば勝てる高校だったから、私は応援には行ってなかった。でも試合の経過を聞いたら、なんとコールド負け寸前、10対1。驚いた私は全てを置いて試合会場に駆けつけるべく車を走らせた。車の中でも試合の状況を確認するが、9点差を徐々にひっくり返していっているという吉報が入る。私が試合会場に着いた頃には数点差になっていた。母校のために必死に祈ったら、なんと最終的にはコールド負けからの大逆転劇。最後まで諦めずに祈ったら、神様が全てひっくり返してくださった。すごいですね。コールド負け寸前の9点差をひっくり返しての大逆転劇と。まあもちろん選手たちが最後まで諦めなかったからというのもあるでしょうし、リオデジャネイロさんがその現場に行こうと決心して行動したこと、また最後まで諦めずに祈ったことを見て、神様が御手を動かしてくださったんでしょうね。一見諦めたくなるような状況、不可能と思えることであったとしても、自分たちが決心して動くならば変わることってありますよね。その差は少しだとおっしゃいます。 もう少しやればできるのに、もう少し行える能力を与えているのにと、天から神様がもどかしくご覧になっていることがあるでしょうね。少しの差だけれども、行うか行わないかで大きな差、全然違うんだとおっしゃいます。もう2015年も終わるからと諦めないで、落胆しないで、必ずできると、行いさえすればできるから、それを信じてこの1ヶ月ラストスパートをかけて頑張っていきましょう。引き続き皆様からのラストスパートにまつわるエピソードも大募集中でございます。メッセージの宛先はメールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、回答式メッセージフォーム、 RGO のホームページ、番組掲示板、日本語放送公式 LINE アットでもお待ちしております。ライジングジャパン、この後も RJ コア、ホットニュース、 RJ ソルト、天の扉など続いていきます。最後の最後まで皆様ぜひともお付き合いください。
諦めないで夢を追いかけ、打ち勝てる強さと勇気を熱く貫いて、キープオンゴー、キープオンゴー、諦めないで、行くたびの知らなかっただろう、
今まで進んできた道に、
それでも僕ら助けられ、乗り越えて生きてきた、そこに眠る未知なる力があるさ、 Keep on going、 信じる力、守り抜く強さと
勇気で、
決してやめないで、
Keep on going、 諦めないで、
心を決めて、
道を踏
み出せる一歩が、
君を
諦めないで、まだ見えぬ先にあるゴール、
目指す時の目の前を、
現実に流されて
立ち止まりそうになる、その力はやがて希望を生み出し、朽ちることない、終わることのない新しい、不可能を可能にする、印を起す
ときめく気持ち、
夢を
諦めぬ強さと
愛を、
ゆけるから
Keep on going。
Japan。
ここからは RJ コアがお届けするホットニュースの時間。今日も皆さんの心がホッとするニュースをお届けしたいと思います。前回39回放送のホットニュースでラグビー日本代表が強豪南アフリカに勝利したという歴史的快挙についてご紹介しましたが、今年2015年は日本のスポーツ界が熱いということで、日本スポーツ、今回は体操の日本代表が見せてくれました。先月10月28日、イングランドのグラスゴーで行われた第46回世界体操競技選手権、いわゆる体操の世界選手権で、なんと我らが日本代表が37年ぶりに優勝し、金メダルを獲得しました。かつて体操王国と呼ばれた国、日本。日本の体操といえば、記憶に新しい2004年のアテネオリンピック。皆さんもこのシーン覚えていますかね？
小学校の頃、ソウルオリンピックを見て、自分もオリンピックでメダルを取りたいと夢を持った富田。日本が誇る最高のオールラウンダー富田が富田であることを証明すれば日本は勝ちます。
自信持ってよし来い。よし、
離れ技はコールマン。これさえ取ればよっしゃった、あった。さあ、あとは最後の伸身の新月面着地に向かう。さあ、飛んだ伸身の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。はい、
この富田選手がソウルオリンピックを見てオリンピック選手になるという夢を叶えたように、今回も11年前のこのアテネオリンピックで富田選手を見てオリンピックを夢見た10代の選手たちがこの世界選手権で活躍しました。しかも今回出場した10代の3人の選手は現在順天堂大学で選手からコーチになった富田コーチの指導を実際に受けている教え子たちだそうです。すごいですよね。まさに栄光の架け橋ですね。実は去年の世界選手権では中国とわずか 0.1 点の差で負けてしまった日本。世界一美しい体操と言われる日本のエース内村選手ですが、個人種目では6回目の金メダルを獲得し、歴代でもこの先にも後にもいない千年に一人の逸材だと言われるくらいなんですが、この内村選手が代表に入ってからも一度も金メダルを取ることができず、ずっと2位の日本でした。すでに何度も個人では栄光の座を手にしている内村選手が、正直技の難度はこれ以上進化できないというところまで来ていると体操界の王者が口にしたのは限界でした。しかし諦めずに、あともう少し頑張って、これ以上ないくらい努力をして、さらに技の次元を上げ、究極まで自分を磨いた結果、 0.1 というこのわずかな差を縮め、今年ついに歴史を塗り替えて37年ぶりの王座に返り咲いた体操男子日本。すごいですよね。今回の大会では怪我人が続出し、 ミスや落下などのハプニングがある中で、お互いのミスを少しずつカバーし合い、ついに皆で勝ち取った金メダルでした。今回もわずかな点差で勝利をした日本。日本が限界からもう少し頑張って行った結果ですよね。本当に嬉しいですよね。このわずかな差を大きく感じ、諦めそうになることもあると思います。これ以上できないくらいやって、もう限界を感じた時、このもう少しという言葉をぜひ思い出してみてください。成功した人はもう少しやった人だ。もう少しやってできないはずのこともできるようになる。熱心に行ったところでもう少しやれば、人間の限界線まで到達するようになる。そしてもう少しやればあなたの運命が変わる。今日は 0.1 点の差を、あともう少し頑張った結果、37年ぶりの快挙、金メダルを獲得した体操男子日本代表についてお伝えしました。来年のリオデジャネイロオリンピックと、そして2020年の東京オリンピック、10代の若手選手たちの活躍も楽しみですね。今日のホットニュースはここまでです。次回もお楽しみに。RJコアがお届けしました。みんな、ラストスパート。もう少し頑張ろうね。
僕らの休日、年間190日。遊びとバイトに明け暮れてた日々。残ったものは思い出だけ。気づいた時には卒業手前。一体何を考えてあなたは生きていくの。人生は一度きり、やり直しは効かないのに。若い時だけはリア充で、年を重ねてからいろいろ後悔すぎて、夢を諦めたこと。早稲田に入ることが目的じゃなかったはずだった。僕の夢、生きてる意味を見つけたいんだ。可愛いあの子と4年間遊ぶよりは、人生を決定づける一本道を探そうよ。一体何を考えて生きていくの。人生は一度きり、やり直しは効かないから。若い時こそもっと誘惑に負けないで探し続けよう、僕らの明るい未来を。一度きり、やり直しは効かないのに。若い時だけはリア充で、年を重ねてからいろいろ後悔するぜ、夢を諦めたこと。聞かないから、若い時こそもっと誘惑に負けないで探し続けよう、僕らの明るい未来を。
Rising Japan。
RJ ソルトです。毎週この天の扉のコーナーでは、聖書は観念的な哲学書ではなく、行ってこそ価値のある実践書だという信念で聖書の教えを実践し、私たちに分かりやすく教えてくださっている牧師先生がご自身の若き日の修道生活を振り返り記録された文章よりご紹介しております。前回までは時間さえあれば神様の愛を伝えるためにあちこち伝道に回っていた若き日の牧師先生が、ある時遠くまで行く時間がなくて近くの、しかし今まで行ったことがない場所に顔を出しました。そこは遊園地にある屋台、つまり飲み屋。お酒も飲まずお金もないのに、そこで働く女性を救い出すためにと心を決して入り、目玉焼きを頼みます。伝道するために来たのかと嫌がられながらも、神様の信条を受け語りかける牧師先生の言葉に女性も次第に心を開きます。聖霊様が強く働きかけてくださり、最後にはお互いの心に熱い涙が。そんな経緯をご紹介しておりました。今回はその続きです。お聞きください。このようなことがあった後、1週間ほど経ってからのことだ。久しぶりに家で母と妹に会うことができた秋の日の夜だった。母は私を見るたびに悩んでいた。つまり心配だったのだ。山でのお祈りや路傍伝道をするとき、両親から何か文句を言われると、聖書を持って山に入って、そこで一日中聖書を読んでから降りてきていた。その夜、母は私に何か言いたいことがあるのか拗ねた顔をしていた。 妹も口には出さなかったけれども気に食わない顔をしていた。他の家族はみんな家にいなかった。父は隣の執事の家に出かけていて、兄弟たちはすでに家を出て就職していた時だった。今の家ではないわらぶき屋、先祖たちが170年前に焼き畑の生活をしていた時に建てた家だったので、一番広い部屋でも座るとお互いの顔がぶつかるほど狭く、さらにさつまいもの栽培をたくさんしていた時期だったので、部屋の中にはさつまいもを入れた袋が部屋の半分を占めていた。あの当時はさつまいもの栽培をたくさんしていたので、部屋の中にはかなりのさつまいもの袋があった。そのさつまいもは我が家の主食だった。母はついに私に声をかけてきた。あなたの前で言うのも恥ずかしいが思い切って話すわと言った。私は何を言われてもそんなに驚かなかった。なぜならばそれほど驚かせることを最初からしていなかったからだ。平然と何の話ですかと言った。あなたは最近どこに行っているのと聞かれたので、伝道しに行ったり山にお祈りしに行ったりしていますと答えると、伝道しに行くと言っておいてどうして飲み屋に行って酒を飲んだり飲み屋の女の人と付き合ったりしているのと言った。そんなことはしていません。一体誰が私が飲み屋の女の人たちと酒を飲むのを見たというのですかと聞いた。母が妹に本当に見たのと聞いたら、妹は見てきた人が話してくれたのだから見たのと同じですと答えた。その時私の心の中から怒りがこみ上げてきた。私がいくら腹を立ててそんなことはないと言っても、母はさらに血気盛んにどうして私を騙すのと言った。天が怖くないのですかと怒鳴った妹も一緒になって攻撃をしてきた。確信を持って何のためらいもなく私に忠告した。母はどうしてベトナム戦争へ行ってきて堕落したのかと泣きながら話し、行くところがそんなにもなくて飲み屋に行き飲み屋の女の人たちと付き合っているのかと泣きながら責めてきた。狭い村に噂が広がって恥ずかしくて教会に行けそうにもないと言って、妹は兄さんはどうしてそうなってしまったのかと悲嘆に暮れながら涙を流した。私は涙鼻水を流す余裕もないまま、お願いだからとんでもないことを言わないでと言い続けた。すべてが悪霊と悪魔の仕業だと言った。そして私のことを憎んでいる人たちが、私が7週間前に陳さんの屋台に伝道しに行ったのを見て母に言いつけたに違いないと言った。私が誰がそう言ったのかと尋ねると、あなたがその人を殺しそうだから絶対に話せないと言ったが、とうとうその人は一般の人ではなく私が通っていた教会の羊だと白状した。よく考えてみると、その日に屋台で隣でちらっと見たことのある人の顔が目に浮かんできた。男性の李羊だった。彼は私とかなり親しいし教会のことに忠誠を尽くし、私とは気が合う羊だった。普段親しく付き合っていた羊だったが、その話を聞いたら怒りがこみ上げてきて そのまま追いかけていって根拠を問い詰めようとした。母はあなたが行くと事故を起こすに違いないと手を掴んで引き止め、まずあなたの罪を悔い改めて飲み屋に行かないでと哀願した。母は私が飲み屋の女の人と遊んでいたと聞いて仰天して声を張り上げながら、あなたはどうしてこうなってしまったのかと嘆いた。村の人々はまだ知らないが、教会の人々はみんな知っていて、うちの家族が教会に行くとみんなに変な目で見られる。母も恥ずかしくてこれ以上教会に通えないと言った。誰かが私を見たというが、神様が見たとおっしゃってもそんなことはなかったと私は言った。母はそんな話をどうやったら信じられるのか、信じられるような証拠を見せてほしいと言った。1時間以上血気盛んになって口論したが、結論は出なかった。結局私は怒りを抑えきることができなかった。私を信じてください、お母さんの子供なのだから私を認めてくださいと言ったが、人が間違って見てきて話したことを誤解し、全く私を信じようともせずになおも訴え続け、鬱憤を爆発させた。お母さん、私はベトナムで酒場の女の人たちに囲まれて過ごしたけれども、神様から見ても堕落してお酒を飲んだこともないし、女の人を抱きしめたことも全くないんですと過去のことまで引き出しながら話したが、無駄だった。あまりにあっけに取られたのでついに憤慨し、神様を呼び求めながら私はこの悔しさを訴えた。それでも問題は解決されなかった。本日はここまでです。神様の存在を、その思いを、深い愛を一人でも多くの人たちに伝えたいという熱い思いから、勇気を振り絞って初めて入った飲み屋で酒も飲まずお金もない自分がどうしてここに入ってきただろうか、神様の心を受けてただ伝道するために来たと言い切った牧師先生。しかしその姿を偶然見かけた普段仲の良い教会の羊が、真実を知らぬままよりによって実の家族に不意調してしまいました。誤解から自分を産んでくれた母親にも人格を否定され、無念な思いを抑えきれない牧師先生がこの後ある行動に出ます。続きは次週お楽しみに。天の扉、RJソルトがお届けしました。
その笑顔の訳、主なしでも幸せというけど、私は主いなければ息さえできないのに、人々が求める幸せ、 とはの種の愛とは無縁で、私は主の愛求め、主の愛になりたくて、主がいなければ一人生きられない、呼吸一つも主のためのもの、移りゆくようで変わらない思い、主なしに生きられない、主なしでは生きられない、私の生きる理由、共にしてください、私の中主がおられるから、天国が私の中にある、永遠な幸せを知え、祝福を与えてくれた、主の体になりすべてできる、身旨通り人となって叫ぶ、私に道から与え、私と共にしてください、主がいなければ一人生きられない、呼吸一つも主のためのもの、移りゆくようで変わらない想い、主なしに生きられない、
ラジムジャパン11月1週目の放送、お別れの時間が近づいてまいりました。あっという間ですね。今月のメッセージテーマはラストスパート運命の時ということですけれども、なんかかっこいい響きがありますよね、ラストスパートというよりも最後まで変わらずにやるべきことを行い次につなげたいですねというメッセージ、大阪市にお住まい30代社会人ラジオネームプロブ人生さんよりいただきました。ありがとうございます。確かにね、最後まで変わらずにやるべきことを行います、潔いですね。おそらくね、元々の目的目標設定が、明確だったんでしょうね。そして、やりきる力をお持ちでいらっしゃる、素晴らしいですね。 我々ねよく言いますけれども、時間は皆平等です。絶対的に時間が足りないというわけではなくて、まあ火がつくのが遅かったということもねあろうかと思いますけれども、まあ年を取るとですね、まあ、毎年年をごとに1年あっという間に感じるというのは私だけではないと思いますが、まあ、まずね、この瞬間から掴んでいきたいですね。はい、焦ることもあると思うんですけれども、まずねそういう方にはその、まあ、ラストスパートという前にですね、目的が何なのか、まあ、何のためにしなくてはいけないのか、そこからねまず足元を固めていけたらいいのかなと思います。やらされてするんでもね、言われてからするんでもなくて、目的が分かったらもう自分がねやりたくてする、これ本当強いですよね。そんなね、模範的にですね、自発的に、この番組にお寄せいただいているメッセージ、ありますのでご紹介させていただきます。福岡市にお住まい30代主婦、ラジオネームさくらさん。ラストスパートして運命が変わったといえば勉強。入れなかった大学に入れるようになり、取れなかった資格が取れるようになりました。入った大学ではたくさんいい出会いがありましたね。いや本当そうですよね。勉強、まあ、勉強自体はもちろん一生必要なんですけれども、こう試験期日が、ね、あるようなものだといつまで努力すべきかというのは明確ですからね。まあ、資格自体も、ね、こう可能性を広げてくれるということももちろんあるんですけども、その過程の中で自らの意思で挑戦して掴んだっていうね、この体験が大きいですよね。はい、目的意識大事です。頑張りましょう。そして北海道にお住まい20代学生、ラジオネーム佐藤さん。ラストスパートをかけたいこと、それは研究です。これまで新しいことに挑戦して、指導教官の協力も得て、様々なことをしてきましたが、なかなか結果につながりませんでした。しかし最近天の助けもあって方向性が固まってきました。しかしそのためにはプログラミングを学ばなければならず、これまた天の助けがあって少しずつやろうとしていることが形になってきています。ここで気を抜かず、最後まで行って論文という形にしたいですということですね。いや本当にね、これをしたいんだけれども先立つ、まあ、これが必要ということってよくありますよね。こう自分が思い描いた通りの道筋ではなく、一見こう遠回りをしているように感じることもあるんでしょうけれども、ね、そういう、こう自分なりのこう道筋があること、ね、それをこう一旦ニュートラルにするっていうこと、難しいですけど大事ですよね。もう人間やっぱり欲がありますよね。まあ、でもその人生の中で一番大切なことって結局目的を達成することではあるんですけれども、その過程の中でプロセスで得られるもの、これも大きいですよね。一生懸命やってると周りの人たちも助けてくれたりしますけどね。自分が自分がっていう形で、そういう意識だけでやっているとその周りの方々に感謝が気を配れなかったりします。助けてくれたり理解してくれる人たち、そして何より時に従って助けてくださっている神様への感謝をいつも忘れずにいたいですね。はい、そして、兵庫県にお住まい30代主婦、ラジオネームひまわりさん。シンプルです。今までできなかったことをやる、びっくりマーク3つね。ひまわりさん、今までやりたかったけれども温存してたってことですよね。はい、ね、よく食事の時にね好きなものを後回しにする方いらっしゃいますけどね、まあ、そういうことなのかなというね気もしないでもありませんけれども、まあね、今まで、やりたいこと、ね、温存してきたこと、そしてやりきれなかったこと、あったと思いますけれども、ぜひね思い残すことなくこの2015年を送れるように、最後まで頑張っていただければと思いますね。ちなみに兵庫県にお住まいということですけれども、今実は私ですね兵庫県、におりまして、目の前に、姫路城があると。世界遺産ですよね。もう本当総合なんですけれども、姫路城に負けじと頑張りたいなと思いを新たにしています。そういえばですね、全く 別の話なんですけれどもね、一昨日あのタクシーに乗ったんですね、午前中だったんですけれども、もう本当近くでですね 5,6 分の距離だったんですけれども、あの運転手さん陽気な方でですね、いい天気ですねなんてね、あの普段もあのお休みの時ドライブなんかされたりするんですかなんて、あの冗談っぽく話してみたんですね。そしたらですね、運転手さんがあの、まあ、そのノリでですね、私ね、あの週末はあの子供のリハビリで千葉に行ったりするんですよねなんていうね話をされたんですね。運転手さんね、おそらく60代、中盤以降かなという方だったんですけれども、お子さんは、30代ということだったんですね。でそのお子さん、もともとそのスポーツインストラクターをされるほど運動神経抜群の方だったらしいんですけれども、事故でですね脊髄損傷をしてからですね、数年その名医と言われる方のもとへ、千葉県のですね、そこまでリハビリに通ってらっしゃると。ね、姫路市からですよ。いや、どんな思いでそのお休みの日まで車に乗って、まあ、お子さんをね運んでらっしゃるんだろうかと、本当にね胸が熱くなりました。でね、私もその本当に短い時間だったんですけれども、その話を伺って、運転手さん、あのお子さんの話聞かせてくださって本当にありがとうございます、運転手さんは何かこう信じてらっしゃるものってあるんですかって聞いてみたんですね。まあ、特にないということだったんですけれども、あの私はですね、あの、まあ、神様を信じているんですけれども、今お話を伺ってぜひね運転手さんに神様に相談してほしいなって思いました。息子さん怪我をしてこのまま人生終わるために生まれてきたわけじゃないと私聞いてて思ったんですね。そして何よりそのお父様の思い、人間ってねできることって限りがあるじゃないですか。どんなに可愛くても、もう名医にすがるしかない、自分ではねできること本当にないんですけれども、でも神様ってできないことがありませんから、ね、ぜひ神様のことを意識して感謝してみてください、すがってみてください、きっとね良くなると思いますよって言ったんですね。自分で言うのもなんですけどね、これ本当にこの機会っていうのはその運転手さんにとっては運命の時だったと私思ったんですね。最後はね固く握手しておりました、私お金を払って、ね、私一人だけを見たらこう一神様を信じている人のように見えるんですけど、でもね心配事を一切委ねて一緒に生きていけたら楽しいですよね、神様と、そんなね神様の存在を自信を持って PR できる人でありたいなと思うよね、新たにした今日この頃です。はい、すいません、私の話になってしまいましたけども、北海道の学生さんからね、関西そして九州の福岡の主婦の方までいろんな方々が聞いてくださっているライジングジャパン、ぜひ次は皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO のホームページ掲示板、そして、番組公式 LINE までお寄せください。メッセージ、オリジナルソング、ちょっと待ったエピソード、番組への感想などなど、皆様からの熱いメッセージ、心の雄たけび、お待ちしています。日中はね、日が差していると、まだ暑さが残ってますけれども、徐々に寒さが本格的にやってきていますね。皆さん、くれぐれも、体大切に、お元気で。来週、一層成長した姿で、この時間またお会いいたしましょう。See you next week. 祝福の時代来た、引き上げの歴史、時代の御言葉の新たな方をつけ、
Z-O.